には夢がある、大森ダーマシー。
や
ーやい。ということで時刻は14時30分になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして
はい、大森動画工房代表の遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、うん、なんか9月に入りましたが、
うん、
あっという間すぎて、今年がさあ、もうすぐあと3ヶ月ちょっと3ヶ月半ぐらいで終わっちゃうんですよね。
そうね、だから時間が経つのも早いっていうのもあるけど、うん、今年夏すごい暑かったじゃない。
暑かった。
だから残暑っていうの、
うん、
しばらく30度続くのかなと思ったら、
はい、
なんか夏の終わりがあっけないというか、そんなになんか夏が引っ張ってんなって感じしないまま、ちょっと涼しくなったね。
そうなんですよ。私ね、気がついたんですよこの間、うん、そういえば夏6月結構雨とか降ったりしてて、うん、でなんか夏っぽくないな、もうすぐ夏なのになと思ってたら、うん、7月1日に入った瞬間に、
うん、
あのカラッと晴れて、
うん、
そしてセミが鳴き始めて、
うん、
で夏が終わって8月31日終わって9月1日になった瞬間ですよ、
うん、
今度はもう秋っていうその気配がすごくって、なんかカチッカチッカチッって季節が移り変わったなって今回すごい感じたんですよね。
最近ね、うん、メリハリがすごいよね。
メリハリがすごいです。
雨の降り方もそうだし、
はい
ね、梅雨の話したけど、じとじとじめじめじゃないもんね。
してないですよね。
大雨来るもんね、
はい、
で本来これからね台風の季節になるんだろうけど、どんだけすごい台風来ちゃうんだっていう心配になるよね。
そうです、やっぱりちょっと昔に比べるとね、なんかお天気というか気候が、うん、まあ変わってきたかなっていう感覚、感じ方はしてますよね、やっぱり。
そうね、だからなんだろうね、こう、うん、科学の進歩とかで人が変わったり生活も変わるけどさ、
うん、
やっぱこの自然の流れの中で、
うん、
このまあどっちが先かとかは分かんないよ、
うんうんうん、
科学の進歩が自然を変えたのか自然の何かが科学をっていうのは分かんないけどさ、
うん、
なんかとんでもなく大きいものに俺らはこう影響を受けながら揺さぶられながらいろんなちっちゃいこと考えてんのかなっていう気になるよね。
そうですね、なりますよね。今日はですね、
うん、
なんかそういう大きい波がまあ来てるなという中ですよ、
うん、
2021年もあとちょっとなわけですよ、
うん、
この後の過ごし方についてなんか遠藤さん流の考え。
あ、いいね、もううちはせっかちだからね、はい、9月から1年を振り返って来年のこと考えるってことかな。
そう、もう来年を見据えてのこの3ヶ月ちょっと前からすでに準備し始めるっていうね、う
ん、いいね、前のめり感すごいね。
いいでしょう、
はい、
ということで今日はよろしくお願いいたします。ではまずは1曲お送りいたします。スーパーフライで Eyes on Me。はい、ということで遠藤さん、
はい、
2021年残り3ヶ月ちょっとです。
もう今年も終わるね。
そうなんです、
早いね。
そうなんですよ、なのでちょっとまあ来年をね、
うん、
見据えた残りのこの2021年の過ごし方、うん、by 遠藤流、うん、
そうだね。これなんであの大森がこういう話をするかっていうと、はい、大森の時間軸って1年じゃなくて1年半なんだよね、
うん、そうなんですよね、
うん、なこの1年を考える、この1年って区切りはみんなが言う正月から大晦日までっていう、はいうん、次で言うと2022年になるの
か、そうですね、
を考えるときになってからとか、
はい、
1ヶ月前12月前の年の12月になってからじゃあ遅いよ、要は1年フルに使えないじゃないか、
うん、そうですよね。
だからこの3ヶ月前ぐらいから、
はい、
もう実は来年のことを考えて、最初の3ヶ月ぐらい、要は1月から3月ぐらいまでっていうのがその去年のを引っ張りながら今年のもやるみたいな、
うん、
この正月を挟んで前後3ヶ月ぐらいではまあ結局半年忙しいっていう感じでいつも忙しくなっちゃうんだけど
まあそうですね、
いつでもこのなんだろう、このストーリーに乗せてってなると途切れないように考えたいんだよね。だからのりしろ持って考えると。
そうですよね、やっぱりちょっとこう実際動き始めましょうの前の準備期間って大事ですよね、
うん、そうだね。で、うん、この先々ね、その来年って言った時にはね、うん、もう1月4日から動けるぐらいのね、
はい、
準備をしときたいんだよね。
そうですよね、う
ん、やっぱり 1,2,3 はしっかり休みたいというか、
はい、
あの日本人だからね、やっぱお正月気分って俺も好きだから、
うん、
お祭りお正月っていうのは大事にしたいので、ね、1,2,3 は休むけど4日からはもうドーンっていきたいじゃない。
行きたいですね。
そうするとね、このやっぱ9月10月ぐらいから、はい、まあ、実際10月ぐらいかな、
うん、
だからこれも俺の性格なんだよね。じゃあ10月から考えようっていうと、それに向けて9月から準備しようとかって言い出すんだよね。まあ何なんだろうね、この性格。
前もって前もってがね。
そう、だからどんだけ小心者なんだって話なんだけど。
でもやっぱ想像をいっぱいすることが大事って遠藤さんがよく言うじゃないですか、うん、やっぱりその想像するための期間、うん、そのまあ伸びしろ、うん、乗りしろの方ですね、うん、っていうところを踏まえたこう考え方をしていく方が何かと後で融通聞きやすいなっていうのがやっぱり大盛りで過ごしてきた中でちょっと感じるところでもあるんですけど、それ意識やっぱされてます？
そうね、これね、この本来のね、今日今話そうと思ってた予定をどうやって立てこう、うん、これから今年が来年かっていう時の考え方の一つになるんだけど、俺の基本的な考え方がね、 1% の可能性を無視するのは愚か者だよっていう。
1% の可能性、
つまりね、 1% でも可能性があるんだったら考えなきゃいけないよね。
はい、
ただ 1% のもんだからそこに固執するのもダメだよねと、うん、
はい、
ってなった時、この 1% の可能性ってもちろんいい意味で見てる時もあるんだけど、大体悪い意味でいろいろ考えるでしょ、うん、
はい、
リスクみたいなところ、
はい、
なった時にリスクを、明確にした上でね、あるとこで腹くくるっていうこと。
あ、なるほど、リスク、うん、自分がに降りかかる、まあ、負担ですよね、うん、をしっかり認識して、これなら受け止めて OK ってするってことですね。
もしくは諦めるってこと、
うん、諦める。
これどういうことかっていうとさ、俺たち生放送をやってるじゃない、
はい、
そうすると電車が遅れたから生に間に合わないとかって怖いじゃない。
怖いです。
外30分前には、はい、出とこうとかさ、1時間前にはとか、俺なんていうとさ、1時間前にはもうこっち着いてコーヒー飲んで、
はい、
ちょっと時間潰しとこうとかってやるじゃない、うん、こうやって考えてくる。だから電車が遅れた時っていうのは、これはカバーしようと、はい、自分の努力でね、
うん、
ただ極論言ったらね、うん、大地震で、電車が動かなくなった、地面割れちゃったとかっていうのを考えると、うん、どうするかっていうと、ね、うん、じゃあ前の日泊まっとかなきゃいけないかとか、
うん、そうですね
ってなってくるでしょ、
はい、
で極端に言うとね、うん、明日地球が割れたらどうしようまで行っちゃうんだよね。
そうですね、究極そこまで行っちゃいますよね。
じゃあこれがね 1% あるかって言ったら、うん、多分 1% ないけど 0.0000001% ぐらいはあるかもしれないでしょ、
うん、ありますね、うん、ないとは言い切れない。
こういうのを考えてって、そこまで考えなくてもいい、もうそうなったらしょうがないっていうところを考えておくっていう。
あ、割り切りポイントですね。
そう、
うん、
例えば今ね、みんなでこうやって仕事をしてる時ね、
うん、
お前考え浅はかなんじゃねえのかって、明日な地球が割れたらお前どうするつもりだみたいな話をしたっておかしいだろ。
おかしいですね。いやいやって今みんな心の中で思ってますよね。そうそ
う、もし明日月が落ちてきたらお前どうするんだって。
諦める。
そう、もう仕事にならないだろっていうっていうのをこうやって、はい、常に考えておくっていう、これが想像力、うんうん、ただそれに対して臆病になってもダメ、
はい、
じゃあどこまでは許容する、うん、何をもって許容するかっていうのは、うん、自分のルールを決めとけばいいんだよね、
はい、
これが俺が社長として自分の責任範疇で、あ、そうなったら例えばね、お金がかかる、例えば賠償金じゃないけどフォローするのにお金を使うのはもうこれは致し方ないとか、
うん、
場合によっちゃ俺が謝るってことも致し方ないと決めとくとね、もうじゃあそれは考えなくていいよ、そうなったらそういうオペレーションが走るだけだから、
うんうんうんうん、
だからこれを決めとかないといつまで経っても心配心配になっちゃう、うん、だこのね3ヶ月前から何を考えるっていうと、今年どんな風にやって自分がブレてなかったなとか浅はかだったなみたいなのを考えながら、
うんうん、
来年に、まあ、どんなリスク対応をしとけばいいのか、うんうんうん、ちょっと1月4日から動くためにはね、そのリスクがあると思ったら今から手を打ってリスクを回避する方法があるのかどうか、こういうのは仕事であったりとか、
はい、
健康面とかもそうだよね。
あ、そっか、そうですよね、うん、
例えば俺はありがたいことに調子よくやらせてもらってるけど、
はい、
例えば今年夏バテしちゃったとかさ、
うん、
夏風邪ひいちゃったとかって言ってればやっぱそこは反省しなきゃいけないし、
うんうんうん、
やっぱ体が資本だからね、
はい、
うん、そっとじゃあ何をやっとけばいいか、例えばね自分が風邪ひいたらもうそりゃしょうがない風邪ひいたんだからっていうのを許容できるならいいけど、
はい、
俺は許容できないからね。
そうですね、
みっともないでしょ、
はい、
でうちの連中にも そんなの認めたくないよね、
うん、
ただちゃんとやってて引いちゃったならしょうがないけど普段からねそれしょうがないでしょうとかって言ってお腹出して寝てるようなやつはダメでしょ。
まあそうですね、ちゃんと腹巻き巻いとけって話ですよね。
そう、なんかってね、うん、考えながらこの常にね時間をかけてやっぱりリスク管理っていうのをするために、
うん、
まあ、いろんなね精神状態で考えたい。
いろんな精神状態で考える。
そう、不安な時にもそういうのを考えるし、ハッピーな時にも調子いい時にもそういうことを考える。要は気分でさ、はい、リスク強度変わっちゃうから。
まあ確かにちょっと調子いい時って少しね
緩くなったりますでしょ、
うん、
であと俺の性格上ね、男気モードに入ってる時はねリスク強度やたら増えちゃったりするね。何でも大丈夫だ、いざとなりゃ俺がみたいな。
そうですね、そういうのは確かにありますね。
で小心者モードでビビリビビリになってる時は、
はい、
もうあれも怖いこれも怖いみたいなこうなったらどうしようこうしようみたいになっちゃうから。
そうか、今、まあ、今年の、まあ、反省を含めて、
うん、
今年起こった出来事を振り返りつつ、こういうところが、まあ、リスクになってくるなとか、
うん、
こういうところがちょっとブレてたなとか、そういうところをまず見直してみて、
そう
で見直した時にその自分の感情ですよね。
そう、
調子がいい時なのか、それともこうちょっと不安がいっぱいの時なのか、それによって考えて同じその リスク回避が取れると、
うん、
感情によらない関係なくリスク管理同じ状態が取れれば、うん、それは結構大丈夫な風に自戒できるかもしれないということですよね。
その時平常心を保ててる人って言われるかもしれない。それはなぜかっていうと、うんうん、そうやってシミュレーションしてるから。でこの時にこの件は一回考えた、この間考えたからって言っちゃうと危ない、はい、その時の感情とか心持ちで考えちゃってるから、それを3回も4回もいろんな時に考えてると平均化されるでしょ、
はい、うんうん、なるほどな。
だから俺が一番怖いのはね、男気マックスでなんかカッコつけてる時と、
はい、
ビビリビビリで小心者になってる時があるから、
うん、
1回しか考えてないとどっちかハマっちゃってると危ないから。
そうですね、
うん、だから常にこう飛び飛びになったりとかするんだけど、いろんなことを気回しとくと、
うんうんうん、
ってなるとね、やっぱこのノリシロ期間って大事なのよ。
大事ですね、
うん、
だってその時の感情ってね場面場面で違うから、うん、場面場面の時にちゃんと考えとかなきゃいけないですもんね。
でそこから平均化されたものを自分の、はい、オペレーションマニュアルに入れとくと、
うん、
いざそれが起こった時にタッタッタといけると。
そうですね、
うん、こういうのがね、例えば消防士さんだとか警察の人だとか云々っていうのは、うんうん、もう、組織として代々そういうのが、受け継がれてるから、
はい、
新人教育であったり訓練とかができるんだよね。
あ、こういう時はこうするっていう、
もう決まって訓練、うん、俺らはまださ何を訓練すればいいかが出来上がってないぐらいふにょふにょでしょ。
そうですね、
うん、だこういうのができてきてそれがいいと分かれば、それは社員教育として最初から訓練、
はい、
だ玉木とかも最初はそうやって分かりきったものは訓練されてます、
はい、
ただいつだってこの訓練内容みたいなのを俺は増やしていかないといけないから、
うんうんうん、
何よりね俺がブレるとか、
はい、
俺がビビるとか、うん、俺がふらつくとかっていうのはイコール今会社がふらついちゃうことになっちゃうから。
そうですね、
うん、まだまだうちはちっちゃいでしょ、
はい、
まだまだちっちゃいからさ、うん、俺のブレがそのまま会社のブレになっちゃうから
そうなんですよね、
うん、そう大きいところであればね、うん、なかなかそんなに影響力あったりとかそんなことはないかもしれないけど、はい、これちっちゃい会社の良し悪しじゃない、
うん、
これをフットワークが軽いとかさ、はい、判断が早いって言えばいいけど、これ裏返せばねそのまま反映しちゃうってことだった
そうですね、だからそうならないためにも日々これは予行練習を頭の中でずっとシミュレーションしてるっていうことなんです
ね。そう、脳みそってね便利なのよ。実際体を動かしたりとか体験しなくてもね、はい、考えただけでもね耐久性つくっていうか、
うんうんうん、
スポーツ選手だとかさ演劇の人でもそうだけど、トッププレイヤーになればなるほどイメージトレーニングを大事にしたり、イメージって話するでしょ。
しますね。
脳みそって考えただけで耐久性がつくのよ。
そうか、確かに、なんかこういう時どうしようっていうことってやっぱあるじゃないですか、うん、でそれを普段の中でこういう時はこうしようって決めて、
うん、
っていうのを何回か繰り返してると、とっさの時の実際にこういう時が来た時にその行動を取れますもんね。
そう、だからそういうのをね、うん、常に、だから今ねパッと俺がね思いついたのは何かって言ってさ、はい、悪夢とかさ夢にうなされてパッて起き上がったことって多分みんなあると思うんだよ。
そうですね。
その時汗かいてたりとかしたりとかさ、はい、鼓動がさドクドクしたりハーハー言ってるぐらいリアリティを持って起きてない？
起きてます。
あのぐらいのあれってもう経験値上がってるでしょ。
だって体反応してますもんね、うん、怖くて。
そう、あのぐらいのイメージトレーニングを常に目指してる。
あ、そこまでのイメージトレーニングが大事なんですね。そう、
でもそこまでイメージできたとしたらね、はい、脳みそはねもう経験したのと誤解するぐらいね、うん、その場になった時冷静になってくる、うんうんうんうん、
なるほどな、
うん、こういうのがね技術屋さん時代にやっぱり万が一機械が壊れたら、はい、うん、万が一何かがあったらっていうのをみんなで訓練してるんだよね、うん、
なるほど。
でそれが弱い人はこんなのやったって意味ないじゃん、そんなのってね、可能性で言ったら 1%2% 過去にそんなことあったことないじゃないですかって言っちゃうんだけど、
うん、
真剣にやってる人たちはあのこの別にねその対応がどうのじゃなくて、はい、全体のスキルとか働き方が変わってくるよと、
うん、そうですね。これはもう未来のこと、その来年どうしようっていう、うん、そのやることに対してもやっぱりそのイメージトレーニングっていうのは結構大事ですか？
それだけ、未来にとって大事だけ、
未来にとって大事だけ。
そう、過去の存在は全て未来のためにあるだけだから、
はい、
俺ら過去に戻れないから。
そうですね、どうしたって戻れないですね。
いつだって未来を大事にしてれば、うん、大事にしてたものが過去になるだけ、
はい、
過去になっちゃったものをうだうだ言ったってしょうがないから。
そうですね、
うん、だから俺らはね、うん、あの前しか見れないというかね、前しかないのよ、はい、後ろはないだろ
そうですね、後ろもね過ぎ去ってしまうともうがっちり固定されちゃうので、なかなかもう帰れないですもんね。
だからね、大森の名言の一つであって、はい、みんな忘れてるかもしれないけどね、
うん、
上を見たらキリがない、下を見たら跡がない
そう、跡がない。
だからキリはないけど上見ましょうねっていうのが大森魂でした。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲お送りいたします。スーパーフライでディープシーフィッシュオーケストラ。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。ということで、上を見るとキリがない、下を見ると跡がないという、遠藤語録を残し、遠藤さんは今ちょっとおトイレに行ってしまいましたのでここからは急遽ですが、アシスタントで入っているしばちゃん。
はい、しばです、よろしくお願いします
エンディング3分なんですけど
もうびっくりしましたね。私写真撮影に入ったんですよね、うん、このブースの中に。そしたらですね、おしま、あとお前喋れって急に言われてね本当にびっくりしました。
まあそこがね、あの大森らしいというか、
はい、
いつでも対応できるように準備しとけっていうね今日の話ですよ、
は
い、
本当です ね何にも準備をしていなかったので正直バクバクしております
まあでもどうだった今日ね、はい、残りこの3ヶ月ちょっとの過ごし方っていうところのお話だったんですけど、
はい、
どうだった、話聞いてみてて。
あーでも確かに、
うん、
何か物事をするときに自分が思っているよりもさらに早め早めに準備しておくのって本当に大切なんだなってやっぱ思いましたね。
ね
え、はい、
ね
え、なんかこう例えばこの日に何かしようって思っても、
うん、
その日に急に予定が入っちゃったとかなって、あ、何もできないとかいうこととか私結構あるタイプだったので、もう本当にね早めの準備を心がけようって思いましたね。
そうだよね、なんか早めの準備と、あとこう、ね、想像して予想は立てれるじゃない、
うん、
でその予想のもうちょっと先見とけば、
はい、
よかったなって思えることもあるじゃない。
あります、
ね、大体そういう時って自分が調子がいい時に予想してて、
はい、
考えきれてなかったところっていうのが実際起こったりするなっていうのをね話聞きながら、
はい、
あーあるーって思い出したのでそのさっきのその、
はい、
自分が平常心でいる時、
はい、
落ち込んでる時、
はい、
ちょっと調子がいい時、
はい、
それぞれでしっかり考えて準備をする、はい、これをねちょっとね頑張っていきたいなと思います。
はい、私も頑張ります、はい、
そう、上を見るとキリがない、下を見ると跡がない。
はい、かっこいい。
残り3ヶ月頑張っていこうね。
はい、頑張ります。
はい、ということで番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして、番組名はチェイシングアドリームを 選んでお送りください。ということでこの後も皆さん素敵な午後をお過ごしください。バイバーイ。
バイバーイ。